ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリエオです。チャンネル登録お願いします。今日は、これまで放送で宇宙の内容を話したりとか、あと SDGs がしばらく続いて、まあ、要は宇宙はすごい上の方の話して、で、SDGs は地球の人類なんで、はい、まあ地球の表面の話したんで、今度ちょっと地下の話、はい、深い話をしてみようかなと思います。
おー、面白そう。アンダーグラウンド。
そう、アンダーグラウンド。そう。で、南極、の話をしようと思ってて、南極ってどういうイメージが、はい、キアヌはあるかな？
南極寒そうでペンギンめっちゃいて、北極グマも、北極グマいないか危ない危ない、
そう、恥ずかしくだからね
で、
まあそういうイメージ、
ね、大陸ですよね、
うん、そう
海ではなくて、はい、
そう、北極はもう本当に陸地がなくて氷が浮いてるだけだけど、南極は南極大陸っていうのがあって、その上に氷が張ってますよという感じだね。
そうですよね、
っていうイメージがあると思うんだけど、実は南極に湖があるって知ってた？
え、南極、
そう、
湖ってあっても凍っちゃうんじゃないですか？どういうことですか？
南極に表面にあると多分凍っちゃうと思うんやけど、
はい、
実は南極のあの地上から、まあ、要は地上って言うと難しいけど、氷の張ってる一番てっぺんから4キロの深さに湖があるの。
へ、はいはい、
そう、だからまあこう水なんやろ、下から順番に見ると陸地があります、南極の大地があります、でその上に湖があって、その上に厚さ4キロぐらいの氷が張ってますみたいな、そういうイメージ。
へえ、
そうそうそう。で、まあ、なんでそんなところに湖があるかっていうと、はい、あの、地熱って言って、地球は内側に行くほどマントルがありますみたいな感じで、あったかくなるんやけど、なので、まあ、氷があっても、地熱で下の方に、まあ、下っていうか、あの、地中に潜れば潜るほど、だんだんあったかくなっていくと。で、その絶妙なバランスのところに湖ができ、氷が溶けて湖になりますよっていう、でそういうところに湖があるの。
すごい。
そう。
っていうことはあれですか？なんだろう。氷が周りを包んでるって感じですか？
あ、もうまさにその通り。だから、
3D の湖。まあ、どの湖も 3D か。
そう。3D の湖が難しいけど。
へぇ。
だから人間はその目で見たりはできないかな。
あー、なるほど。でも観測か何かその中を見れば、分かったってことですね。水分があるっていう。そうそうそう。液体の水が
1970年ぐらいに南極の上空をまあ飛行機でバーッと飛んでて、でそれであのレーダーを飛ばして中にどんなのがあるのかなっていうのを調べてたらしいのね。でそうする、はい、そしたら、あれ、ここに湖っぽいのがあるなっていうのが分かって、まあ他にもあと重力探査っていうのとか、重力による調査とか、あと地震波使ったりとかで最終的に、あ、本当に湖があるんだっていうのが分かったの。そうで、実はでも結構サイズでかくて、琵琶湖の20倍ぐらいあるらしい。
え、めっちゃでか。世界で大きい湖ではないのかな。そうそうそう、世界の大きいのわかんないですけど、
世界の大きい湖と比べると全然ちっちゃいんじゃないかな。でもまあ結構でかいよね。でちなみにこういう、まあこういうの地下の地下湖、地下の湖って言うんやけど、だ
い
たい南極には400個ぐらいあるらしくて、
めちゃくちゃあるじゃないですか。
そう、結構よくあるんやって。
むしろそれがつながってないんですね。こうポツポツ。
そうそうそうそうそう。ポツポツ。やっぱその
高いところだけっていう。
ああ、もうあるし、あとやっぱりその、まあ、地熱の暖かいところに湖できるから、つまりどういうところかっていうと、大陸、南極大陸の一番下のさ、南極大陸考えた時の谷だったりにあるね。
ああ、はい。なるほど。あ、じゃあ普通の湖と同じようにまあへこんでるっていうか。
そうそうそうそう。へこんでるところ
に水が溜まるっていう。
できやすい傾向があるんやって。で、それで、まあ、あの、そういう湖が今いっぱいあるんやけど、まあ、ボストーク湖はその中で一番でかくて、
はい、
まあ一番みんなが興味あるところなんよね。で、はい、ちなみにこういう湖がまあいつできたのかっていうのはもうすでに分かってて、
はい、
あの何年ぐらい前にできたでしょう。まあこれ意外と普通かもしらんけど。
見てください。何年前？時代的に考えたら湖50万年。
おすごい大正解。
ドンピシャ。
そう、あの1998年にロシア、フランス、アメリカの研究チームがあの氷をまあひたすら掘りましょうと、どんどんどんどん掘ってって、でそれでちょうど湖の真上まで到達できたんやって。で、
はい、
そしたらその氷があのだいたい同位体っていうのとかで年代がわかるんやけど、それであの42万年前にできましたっていうのが分かったので、はい、まあそのもうちょっと下にある湖はだいたい50万年前ぐらいかなっていう予想をされてる。そう、ドンピシャ。すごいね。まあ、でも逆に言うとさ、だからこれずっとだから氷の下にあるわけよ。50万年間。
はい。
だから食べ物もなんか、まあ基本的には多分人間が思うような食べ物もないし、
うん、
氷だから空気も遮断されてるし、っていう状況なの、はい、わけ。じゃあそういうところにさ、
掘り起こされなかった。
そうそうそうそうそう。そう、
うん。
そんなところに水があるっていうので、もしなんか昔の生き物とか残ってたりしたらすごい面白いやん。
確かになんかそのまま魚がね、そこだけ進化してるとかわかんない。
そうそうそうそうそう。なんかもう食べ物も空気もさないからどういうエネルギー源で暮らしてるのかなとかすごい興味あるわけで。
ああはい。
そうっていうのが、まあ、今ちょっと興味の対象になってて、でそれで実は2013年にロシアの研究チームがボーリング調査でボストーク湖に到達したの、掘って。
へえ。
そう、そしたらなんと3500種類の生命の遺伝子を発見しましたと発表したの。
3500いただけでもすごいのにめちゃくちゃありじゃないですか。
そう、でじゃあ新種の生物がいたのかなと思うと、実はちょっとこれトリックがあって、実はこれ3500種の生命の遺伝子って多分間違いで、今考えられているのはどういうことかというと、このドリルで地下をゴリゴリ掘っていくんやけど、その時の灯油とかが湖の中に入っちゃったんやって。
ああ。
で、多分それが見つかってるだけ。
ああ、惜しい。なんかそういうことか。灯油にむしろ遺伝子入ってるのがすごいですけどね。
まあ灯油とか、あとなんかその掘り上げた時のゴミみたいな。
ああ、なんかあれ、この遺伝子俺のじゃねえみたいな研究者が。
そうそうそうそう。そう、自分の可能性はすごいある。まあだからなんで、なんでまあ灯油なんか使ってるかっていうと、南極のすごい深いところなわけやん。だから温度がめちゃくちゃ低いから、あの掘るのがむちゃくちゃ難しいわけ。まあドリル自体が凍っちゃうわけね。
はいはい。
でそれが凍らないように、まあ、掘るときにフロンガスのフロンと灯油をかけながら掘っていってるの。
はい、ああはい。
でちなみにあの掘り抜くまでに54トン使ってるんやって、フロンと灯油を。
やば。
そう。で、まあ、その薬剤が、まあ、要は湖に到達したときに混入してしまうので、
はい、
でそれがまあ遺伝子のせいじゃないかっていう指摘してる人が結構多い。し、
なるほど。
そう、一番問題なのは、これでもうなんか、ボストーク湖の中っていうのはもう人類によって汚染されちゃったので、もうこれから先見つかったのが、本当に新種の生物なのか、この灯油とかのせいなのか、もしくは生物いたけど、灯油とかでこう汚しちゃったから死んじゃった、
はい、
こともあるかもしれない。
確かに。
っていう、そう。まあ、要は大失敗よね。
大失敗になっちゃうんですか。
そう。だから、だって掘ったけど、むしろ汚しちゃったし、みたいな。本当は、だから、なんか、あの、ロシアの研究チームが、うん、まあ、要はこれ、なんか、勝手にやっちゃったみたいな。もともとこの辺にロシアの基地があって、
ああ、はい、
南極の基地があって、で、それで、あの、掘ってたみたいなんやけど、本当は他の国のグループは、いや、俺たちは、もうちょっとクリーンな技術を身につけてから、あのボストーク以外のちっちゃな湖で実験してうまくいったのを確認した上でボストークに臨むべきだったと言ってる人もいる。
あー、そっか。もう灯油が混入してしまうのはもう大体予想ついてたから、それは できればしたくなかったんですかね。
そうそう、そりゃそうなるよみたいな。
あー、そっか。
だって掘る直前までさ、灯油とかフロンかけてさ、掘ってたら、それは掘り抜いたら入るでしょみたいな。
掘り抜いた瞬間もうパカってね、なっちゃいます
よね。そうそうそうそう。
そっか。っていう、あー、もったいないことしちゃいましたね。しかも一番大きいのでやっちゃうっていう。
そうそうそうそう。っていうので、まあなんか、あの、非常にその、本当に生物いるのかどうか自体はすぐ興味あるんやけど、やり方がまずくて、まあ、あんまり、むしろ、SDGs じゃないけど、地球環境を汚染させちゃった、みたいな。
っていう。繋げましたね。
そうそうそう。いや、まあ、たまたまやけど。っていう、先週の放送につながることもあったね。
あ、そっか、人間が介入することによって、こう今までピュアだったものが初めて人工物になるっていう。
そうそうそうそう、そう、その通り。そう。
なんか、映画とかでもなんか見たことあるような気がします。なんか、
ああ、
ちょっと
思い出したら使ってみたいな。
なんかそう、こう、なんか人間が、なんだろう、支配しようっていうか、なんか自分のものにしようとするがために、こう、悪影響出ちゃう、なんかこういろいろ起きちゃうみたいな、ちょっと思い出せないですけど。
そうそうそう、ありそうよね、そういうよくテーマとしてね。
はい。
まあっていうので、まあ、このボストーク湖はだからもうこれで一旦研究ほとんどストップしちゃってて。
え、ああ。
そう、もうだからこれ以上汚染するわけにもいかないし、なのでまあ一旦その、はい、やっぱクリーンに掘る技術を身につけてから他のところも掘りましょうっていう流れになってるかな。
うん、まあ唯一の湖じゃないから、あ、よ、399個ぐらい残ったわけですよね。
そうそうそう。まあだからそれが良かったことだよね。いきなり一分の一でこれやっちゃってたら大変なことになってたけど。
うん、確かに地球もう一回やり直したい。
そうそうそう。
なるほど。
っていう感じですね。はい。
いや、面白かったです。なんか、知らなかったですし、こういう、なんか掘り起こすっていう、まあボーリングかで汚染するっていうのもなんか考えたことになったけどなっちゃうんですね。
そうなっちゃうんですよ。なのでまあ気をつけて、まあ SDGs じゃないけどこういうところにもやっぱ環境的な意識っていうのは大事なので、まあいろいろやっぱその環境でいろいろ、あの、今研究開発とかしてるけどこういうところにも役立つかもしれないね。
確かに。だから南極に限らず、なんかその陸上における研究とかでも、汚染っていくらでもありますからね。なんかこう、
そうそうそう、
新しい森をなんか開拓するってなった時に、まあ微生物をね、持ち込んじゃったらとか。
そうそうそう、その通り。だからやっぱクリーンな技術を、まあこの SDGs じゃないけど、なんかこの技術として発展させたら、それが人類のこの本当に、未知の生き物を見つけてましたっていう発見にもつながるかもしれないから、やっぱこのクリーンにやるっていうのは守りの技術のように聞こえるときもあるけど全然そうじゃなくて、うん、新しい発見につながることもあるっていうのが大事なところかな。
確かに。まあ強いて言うのは月とか火星とか。そうですよね。
今後、そうそうそう、あ、月とか火星もそうね。まあでもそこまで余裕があるかどうかは分からんけど、今もう汚しまくってるかもしれないけど。
え、汚れに入っちゃいますか。
え、月とか火星、まあ、だからローバーとかさ、探査機器とか、そのまま置きっぱなしにしたりとか。
ああ、まあ、まだマシじゃないんですか。それこそ、その、なんだろう。
理科はできるね。
その、はい、目に見えるだけマシというか、探査機に、例えば人間の、ね、なんかこう、付着物があったら、ちょっとやばいですよね。
なるほどね。
とか。
そう。確かに、理科はしやすい、ね。はい。っていう感じでした。
はい。
はい、じゃあ最後告知しましょうか。
はい、あ、はい、YouTube のチャンネル登録お願いしますなのと、あとあれですね、 Twitter でいつもあのテーマ募集してますので、アカウントバイリンガリレを検索していただければ、アカウントが見つかりますので、フォローやコメント何でもよろしくお願いします。募集してます。
はい、じゃあ今週はこれで終わりかな。じゃあまた、はい、次の放送でお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.